お二人はこんな話知ってますか？
はい。
何ですか？
まあ、とある、まあ、女性がいて、
はい、
その女性はまだ東京の方に上京したてでね、まあ、大学かなで上京したんですね、
はい、
なんでまだ年半もいかないね、まあ19歳ぐらいの女性なんですけど、その女性一人暮らし、初めての一人暮らしだったんですね、
うん、
で引っ越してきて、まあまあ1週間ぐらいですかね経って、でまあ帰ってきた夜、はあ疲れたって、まあ何気に自分の部屋の、まあ、カーテンをシャッと開けたんですね、
はいはい、
すると、まあ、その、まあ、マンションの、まあ、向かいに、まあ、もう一つ同じマンション、まあ、ありますよね、A 棟、B 棟みたいな形で。
はい、うん、
その B 棟の、まあ、要は、そっちの向かいにの B 棟の部屋が、まあ、見えたんですけど、電気がついてて、ね、自分の、まあ、完全に向かいです。はい、同じ5階、うん、5階に住んでて、B 棟に住んでる人の部屋が見えるんですけど、まあ、言っても間は、まあ、10メートルぐらいは空いてるわけですよ。もちろん防犯の意味もあってね。そんな近くはないんで、空いてるんですけど、シャッて開けてみたら、その部屋の電気がついてて、カーテンとカーテンの間から、男の人の顔がこっちを見てるんですよ。
うわ。
で、えって思うわけじゃないですか。女性もね。ですぐシャッて閉めて、え、今の何？
まあ、目が合っちゃったって思いますもんね。
まあでも言っても、
うん、
私も突然ね開けて、たまたま向こうも同じ具合で目が合っちゃっただけかなって、うん、まあ気にしないでおこうと思ったんですね、うん、で次の日で、まあまた帰ってきて夜、まあ同じ時間ぐらいですね。でまあまた何気にシャッて開けたら、また同じようにその男性がカーテンとカーテンの隙間からこっちをじーって見てるんですよ。
うん、
え？
え？ってなるじゃないですか。で、また、こっちもシャッて閉めて、え？やばい。ストーカーか何かかしらと。え？気持ち悪いって思いますよね。
うん。
で、また次の日、また帰ってきて、まあ、恐る恐るまた、今度はチラッとカーテンを開けると、また向かいの部屋、男の人がカーテンとカーテンの隙間からずーっとこっちを見てるんです。
うん、
ああ、もうダメだ。これはもう、ストーカーに違いない。ね、自分もまだ上京したてだから、そんなの怖いじゃないですか。
うん、
そんなね、その経験もないから、
うん、
どうしようどうしよう。でも親に電話しても、いや、あんたそんな勘違いよと。で、急に私たちもそっちに行けない距離もあるでしょ。自分で何とかしなさい。気にしないでおきなさいって言われるわけですね。
うんうん、
まあ、実家なんかはおそらく田舎で、まあ、そういった人間に対して疎いんですね。うん、そういった犯罪に対して。
うん、
なんで、まあ、まあ、冷たくあしらわれて。で、友達にね、いようにも、まあ、まだ上京したてなんで友達がいないと。
うん
うん
っていうので、そこから一週間毎日毎日確認するたびに、その男の人また毎日毎日こっちを見てるんです。同じ時間に、もう辛抱できない って思ったその女性は、警察に言うしかないと思って、まあまた帰ってきてね、見たらまた見てるんで、110番したらしいんですよ。
うん、
で、すいません、何々というアパートに住んでるんですけど、ちょっと向かいの何号室の方が夜ずっとこっち見てるんですよ。おそらくストーカーか何かだと思うんで、私全然その人は知り合いじゃないですけど、調べてもらっていいですかっていうので、
うん、
で、まあ向こうもね、まあ、警察も結構そういうストーカーの相談とか結構されるみたいで、まあ、最初は冷たくされてたみたいなんですけど、本当ですかっていう姿勢だったみたいなんですけど、うん、まあまりにも深刻に言うんで、わかりました。じゃあちょっとその部屋に行ってみますと。 っていうことで、まあ、なんとか調べてもらえそうだと。
うん、
ああ、よかったと思って、で、まあ、だいたい20分ぐらいですかね、
うん、
立って、そしたら、下にね、と言って、
うん、
パトカーが、止まる、
うん。
で、それを、まあ、その女性もベランダに出てね、まあ、ベランダあるわけですから、うん、ベランダに出て、見てたわけですよ。
うん、
でも、そんな見てる自分をまだ、その男性は、まだ見てる。
うん、
いや、でも警察行くから、痛い目見ればいいわ、と思って、
うん。
で、カンカンカンカンカンと、まあ、警察官がこう、
うん、
階段を上がっていくのも見えるわけですね、こっちのアパートからね。うん、で、いざ、その部屋に、入っていくのが見えるんですよ。要は向こうは電気ついてるんで、カーテン越しでも、シルエットが見えるんですね。
うん、
で、まあ、警察官が二人ほど、その部屋に入っているのが、こっちからも見える。
うん
のにその男性はまだずっとカーテンとカーテンの隙間からまだこっちを見てるんですよ。えって、怖いじゃないですか。だってもう警察入ってるのよ。部屋も調べてる。シルエットでわかるわけですよね。
うん、
なのにまだこっち見てる。もしかして幽霊、それとも何か見間違いなのかしらって思って、で一人の警察官がまあ、その男性の部屋を、カーテンをシャッって開けたら、まあ、女性びっくりしたんですけど、その男性、首吊ってたんですよ。
いや
首を吊った状態で、1週間以上、ずーっとこっちの部屋を見てたんです。
いや
はい、というわけでですね、はい、こちらの話はですね、はい、鳥肌、はい、ね、これはもう第何回ですかね、第3夜かな、
はい、
コラボドの実は第3夜で紹介しました鳥肌という、
はい
はい、ドラマ DVD の、3巻に入っているお話です。
はい、
はいはいはい、ということでもうお二人はお気づきですね。
はい、
はい、今回紹介するホラー映画、まあ厳密に言うとホラードラマはですね、
はい
はい、こちら。トリハード、トリハード、
トリハード。まだだ、まだだ、まだだ。
まだ、
トリハード。
トリハード。
言ってないですよ。トリハード。
It's トリハード。
かっこいいな。
トリハードって言うか。
はい、というわけで、はい、今回、トリハードのね、
はい、
5巻と6巻を紹介したいと思います。
はい。
はい、
というのもですね、うん、まあ、こちら、トリハードという、まあ、ドラマなんですけど、実はですね、DVD が、まあ、1巻から6巻まで出てるんですね。はい、ですよね、かおりさん。
はい、そうですね。
はい。で、まあ、それを、まあ、第3夜の時にね、はい、私たちの第3夜の時に、もう一気に話してしまおうかななんて思ったんですけど、
はい、
あまりにも、この鳥肌が好きすぎて、
はい、
はい、
ちょっと小分けにしたろやんと。小分けにしたろかいと。
したろかい。
と思っちゃって、はい、その第3夜では3巻と4巻を、はい、紹介して終わったんですね。
はい。
うん。
懐かしいですね。
そう、懐かしいですね。
はい。
で、まあ、またね、そんな、第10回ぐらいでまた話すかななんて思ってたら、気がつけば、そっから20話も、20話も経っちゃいましたけど、
はい、
はい、ここに来て、はい、5巻と6巻を紹介いたします。はい。
はい、
まあ、こちらのね、ドラマはもう、ちぱみさんもね、かおにさんももう全部見ましたよね。
見ました
ね。そうですね、う
ん。なんだったらさっき見ましたよね。
はい、はい、そうです。
収録前に、
はい、
まあ、まず見たんですよね。
お好み焼きを食べながら、
鳥肌を
見る。鳥肌を見る。
はい、
恐ろしい。
恐ろしい。
傍から見たら、あいつら、どしゃやと。火でも狂ったんじゃないかと。
そうですね。
でも相変わらずのね、何度見ても鳥肌ですよ。
いやー、鳥肌です。
ほんとしますね。
そっとする。
ちょっとね。
はい。
ゾクッと。
しますね、
は
い、まあ、第3夜を聞かれた方も、まあ、ぜひ今回は、はい、またおさらいのつもりで、
はい、
まあ、聞いていただいて、でまた新しい話もね、
はい、
しますから、はい、ご期待いただきたいと思います、
はい、
では今回はどうですか、かおりんさん、なんか紹介できます？
あれですよね、ちょっと映画と違ってね、
はい、
目立ったそのあらすじっていうのが一話一話、まあ、鳥肌ってね、ドラマのものなの で、はい、でまた一話一話が短いので、
はい、
ちょっと 説明って、あらすじって言うとちょっとあれかなっていう部分なんで、ちょっと今回は私からはちょっと、もみさんにちょっと言っていただく。
了解です。ありがとうございます。はい、はい、実はですね、
はい、
この鳥肌、まあ、あの、Gポーカーにおいてもですね、
はい、
まあ、今回ね、まあ、ちょっと原点に立ち返ってっていう話でしたが、
はいはい、
まあ、この鳥肌に関しても、まあ、ちょっと原点に立ち返って第3夜に戻ろうかなっていう気持ちもあるんですけど、
はい、
実は、この秋にですね、劇場版、はい、ね、この鳥肌劇場版の2がですね放映されてるんですよ。うん、これはね、はい、まあ、はい、実は2なんで、はい、1もあったんですけど、
はいはい、
1のね DVD もねもうすでに私たちはね購入してみましたけど、あれもすごいクオリティでしたよね。
私まだ見てないんです。
え、一緒に見たじゃないですか。
見てないんですよ私。
あれ
また言ってる。以前も一緒に見たって言って、見てないですよっていうくだり、これもう3回目ぐらい
ですよ。みんなで鑑賞するときに、
はい、たまたま私いなかったんですよ。
あー、残念ですね。クオリティ非常に高いんで、はい、まあじゃあ後で見ましょう。
そうですね。
この後見ましょう。はい、で、まああの、2もね、またね、なんかその1がヒットしたみたいで、はい、で、鳥肌もね、ヒットし、ドラマの方もね、ヒットしてたんで、
はいはい、
まあちょっと、これはということで、
はい、
はい、この、三木浩一郎。という監督、
はい、
三木浩一郎監督がですね、はい、これは2も作ったろかいと、
はい、
いうことでこの秋に上映されまして、
はい、
はい、で、まあ結構ね上映されてる映画館が少なくて、まあちょっとまだ私たちはまだ見れてないので、はい、ぜひ DVD がね出た時はそれを購入してみようかなと思ってるんですけど、
はい、
ですね、その映画は今だと、ユナイテッドシネマ福岡
はい、
で、
はい、
10月18日から、はい、放映されてますので、はい、福岡の方はね、はい、ぜひ今気になったら見に行っていただきたい。
まだ公開されたばかりですね。
そうなんですよ、はい、他のね東京とかはもう終わっちゃったんですけど、はい、福岡は、はい、10月18日から、はい、上映始まっております。はい、で、話戻りますが、
はい、
こちらの鳥肌はですね、日常の中で誰にでも起こりうる話。
はい。
というので構成される、はい、まあ、よくね、世にも奇妙な物語なんかでもあるような、オムニバス形式の、深夜ドラマになっております。
はい。
で、もともとはですね、これは2007年とかかな。から、まあ、季節単位で、まあ、世にも奇妙な物語もそうですけど、はいはい、シーズンごとに、さりげに知らない間に放送されていた、深夜のドラマだったんですよ。
はい。はい、
で、私も全然ね、
はい、
もう見たことなくて、
はい、
第6巻に出てくる話、
はい
はい、
の途中でチャンネルを回してた時にそれを見て、もう、うーってなって、びっくりして、で、もうすぐチェックして、で、もうローソンに買いに行っちゃったと。っていうね。
なるほど。
早、はい、はい、
うん。それぐらいね、もうビビビッとも、はい、ホラーファンにビビビッとくるね、
はい、
素晴らしいドラマです。
そうなんですよね。うん、私も、確か3夜の時に話したと思うんですけど、
はい、
1話の、要は1巻の1話を見たんですよ、うん、たまたま。
羨ましい。うん。
真っ暗な部屋で見てしまって。
テレビでやってる時
に、ね。はい、そう、たまたまです。短い時間なんですけど、たまたまテレビをつけて、たまたまやってたんですよ。はい、そんな時間にそんな番組がやってるっていう認識が全くなかったので、
あ、そう、
何これって思いますよね。ま
あ、
若干トラウマというか、ピ、ってなって、でもやっぱり気になる。
もう心構えなくて見ちゃう
と、ね。そうなんですよ。ほら、好きでしたけど、急に見るとびっくりするじゃないですか。
それをまさかもみさんが全巻購入してね。
まさかですよ。
で、みんなで見ようなんてね。
はい、
なんてことだってね。
なんてことだ。
なんてことだ。
はい、
結局その時は私よく分かんなかったんですよ、うん、何やってるかっていうのが、で結局、うん、長い月が経ってから、
はいはいはい、
俺見た時に あれだってなって、
山本
さん、さら
ばあれだのあれだの言い方が今怖かったですお前だーみたいな
だ
ーだーは違うそれ違うから笑う方だから、うん、
でも結構ね、なんか深夜にテレビつけてて不意に見ちゃうっていう人多いですよね。
いや、多分それもね、狙ってたんでしょうね。
ほらほら、じゃなくても鳥肌してはる方は多いかも。
そうですね。
ね、鳥肌をというタイトル知らないで、
あ、
これ、あ、なんか記憶にあるぞみたいな人はいるかもしれない
です。そうですね。たまたまこう番組が終わった後にそのままテレビつけっぱなしにしておいて、なんか始まったみたいなとかね。
続、
でですね、この、まあ、三木浩一郎監督はですね、
はい
はい、
まあ、第3話でも言ったんですけど、もともとは、まあ、バラエティ専門のディレクターだったですね。
うん、
で、まあ、有名なところで、電流イライラボ。
はい、
ね、
はい。
うっちゃん、なんちゃんの何ですか、あれは。 炎のチャレンジャーか。
ま
あ、炎のチャレンジャーであった。
できたら100万円。
ねこれリスナーで何それって言ってる若い人いたらショックですね。
ショック
ですね。一世を風靡した。
これがギャップかってやつですよ。
そう
はい。
まあ、どんなものかって言ったらね、なんか金具の棒を、電流が流れてる迷路の中に、こう、通していくんですよね。
そうですね。
しかもでっかい迷路なんですよ。もう超絶でかい迷路を通してて、
横に進みながらね。
そうそう、はい。で、なんかピストン運動してるやつとか、なんかいろんな、
ね。回ってるやつとか。
そうそうそう。そこをうまくかわしながら、その金具の棒をこう最後までゴールまで導いたら100万円もらえますと。
はい。
ただあれですよね、かおりさん。あの途中でどっかに触ってしまうと電流が流れちゃって、はい、そのチャレンジャーが消し飛ぶんですよ。パーンって。
もう死者が何人出たかって
。恐ろしいな。
そんなね、恐ろしい。
ちっちゃいのは。あったの知ってます？
あ、おもちゃでありましたね。
おもちゃで、すごい小さいんですよ。あの、その棒、普通のテレビでやってるのはもう両手で持つような長い棒なんですけど、そのおもちゃのはすごいちっちゃくて、手片手でこう指で挟んで持つんですけど、
本当に。
でも、電池で動いてね。
そうそうそう。
で、スイッチ入れたらカシャコン、カシャコンってなって。
結構よくできてますね。
で、触ったらブーって。
懐かしい。今、ふっと思い出しました。
で、そういう、まあ、それだけ一世風靡した電流イライラ棒。
出ちゃうほどね。
の、それの考案者なんですね。はい。
すごいですね。
なので、まあ、三木浩一郎さんは、だから、もともとそういったホラーとかっていうね、はい、方向性では、まあ、なかった。まあ、あの、チャレンジャーが消し飛ぶっていうのはありますけど。
ないですよ。ないですよ。100万やったら安いですよ。
はい。そうですね。はい。っていう方だったんですけど、まあ、まあ、ある時を境に、まあ、ホラーをね、
はい。
を、あの、作るようになって、で、まあ、あの、ぜひね、このドラマはですね、まあ、例えば、まあ、邦画をあまり見ない方とか、あと、邦画のホラーを見ない方。
うん、
ね、私なんかもそんなね、どっちかって言ったら洋画のホラーを見るタイプで、
うん、
あまり邦画のホラーって見ないんですよ。なんせあの、パッケージが怖い。
うん。あ、まあ確かにね。
確かに。
で、あの、ちょっと親近感がありすぎて、なんかね、海外のものだったらなんか幽霊のお化けが出てもワーオってなりますけど、こっちだとなんかね、身近感があって怖いじゃないですか。
そうですね。見た後も一週間ぐらい引っ張りますしね。
じゃないですか。
ね、生活密着して
。そうですね。
で、まあ、あの、この鳥肌はですね、まあ、あの、お近くのゲオとかツタヤさんなんかでも取り扱ってるお店多いと思うんですけど、おそらく普通に、並んでる状態だったら、そういった、まあ、邦画の幽霊ものと、
はい、
パッケージ、まあ、ちょっと似てるので、見た目は似てるので、おそらく手に取らない人は取らないんですよ。
まあ、そうですね。ちょっと若干、表紙はね、
パッケージ怖い。
怖いですね。幽霊物なのかと思う感じのパッケージ、
ね、女性のドアップがね。
で、文字もね、鳥肌って赤文字で書いて、なんか怖い感じじゃないですか。はい、ただ、私個人的には、その邦画の幽霊物を見ない人も見てほしいんですよ。ぜひ。なぜなら、そういったものではないから。
あ、
どう違うか、
はい、
どう違うかってここは大事なとこなんですけど、
はい、
実は鳥肌五箇条っていうのが、まあ、その鳥肌をのホームページに書いてあるんですね。五箇条、
ま
あ、これは
もう正解の時にもね、はい、説明しましたけどね、
制作五箇条があるんですけど、はい、あ、チパミさん覚えてますか？五箇条。じゃあちょっと言ってみてください。
すいません、二つ、あの、一つしか覚えてない。
いいです、あの、勘でいいです、勘。
はい、
五つ言ってみてください。
ですね、
まず、
はい、ノーメイクの女性がいる。
お
お。
二つ目は？
ですね。
うん。
俳優が何回も出る。
うん、おお、同じ俳優が。
同じ
俳優が何回も出る。
はい。違う話で何回も出る。
ああ、同じ人
だ。同じ俳優が。
はい。
はい。三つ目は？
三つ目ですか。これを見た後に、
はい、
防犯を気をつける。戸締まりを確認する。
はい。
で、最後の。
四つ目は？
四つ目ですか？
最後じゃないよ、まだ。四つ目。
先走ります。もう終わりにしてほしいんだっていう。
四つ目は、
はい、
押し入れを見たくなくなる。
押し入れの中をね。
中を見たくなる。
はい。五つ目は？
もう開けたくない。
はい。五つ目は？
それを見た夜は、
うん、
電気をつけて寝る。
あー。
なるほど、
ね。
はい、ということで、一個も合ってなかった。
すごいですね。
うん、さっき出だしだって2個は言えるみたいな言いましたよね。
言いましたね。
全部間違えましたね。
2個って言った後1個って言ったのに、結局1個待ってなかったですね。衝撃的ですよ。
制作側のルールの話してるのに。何？
見た側のルール
だ。しかも同じ俳優を何回も使うとか。 ねえよ。
それルールじゃなくて単なる予算の話じゃないですか。
そんなことホームページに書かない。はい。というわけで、まあオフィシャルサイトにね書いてある鳥肌五箇条というのは、はい、まず、幽霊は出ない。
はい。
はい。で、超常現象は起きない。
はい。
で、音楽で恐怖を煽らない。で、過度な演出はしない。で、日常から逸脱しない。このね、
はい、
5箇条なんですよ。で、まあその一つ目のね、幽霊は出ないともう言ってるので、まあそういったね、心霊的なものは全く、
はい、
ゾンビも含めて登場はしません。
はい、
で、超常現象も起きないので、なんかラップ音が鳴ったとか、空中に物が浮いてるとか、
はい、
そういったね、ミラクルなことも起きません、
はい、
であと音楽で恐怖を煽らないと言ってるのでなんか「うー」とかなんか幽霊の声が入るとかなんか「バーン」とか、
はい
「パキューン」とかそういうのは全くないであと過度な演出はしないって言ってるので、
はい、
まあ画面効果としてね、
はい、
なんか空間が歪んだりとか、
はい
なんか変なエフェクトが口から出てるとかそういうこともないですしで一番大事なポイントとして日常から逸脱しないここ大事ですねかおりんさん
はい、
はい、
大事ですね、
うん、
日常から逸脱しないっていうことはですよ、
はいはい
まあ、先ほどちぱみさんがね、
はい、
見た側のサイドで言いましたけど、
はい、
押し入れとか
、うん、
防犯とか、
うん
まさにその生活に沿った部分ですよね。
うん、もうそう生活密着型。
超密着型です。
ホラードラマ。
うわ庶民派。
うわ楽しそう。
うん。だから私たちにその幽霊とかっていうのじゃない怖さ。ってことはでも、つまりどういうことかというと、対人間なんですよね。
うん。そう。
ここですよね。
まあ基本は対人間ですね。
それは起こりうるってことは、対人間で起こりうるってことはちょっといろいろ想像がね。
そうなんですね。で結局あの幽霊とかだと、
はい、
まあ起こるかもしれないけれど、なんかね、除霊したりとかっていう、
ね、
ちょっと超常現象的なことが思いつくけれど、対人間相手って結局殺されるときはもう本当に殺され、まあ実際にそういう事件だってあるようなものですから、
うん、
そこが怖いですよね。
は
い、どうにもならないんじゃないかっていう
ことですよ。もう自分にも起こり得るんじゃないだろうかっていう想像がね、
はい、
そうですね。違う世界の話じゃなくて、まあ、この自分の世界の
中での話。そうです。隣の家とかで起こってるんじゃないかな。
怖いし。
そうなんです。あの要はそのまあ誘拐犯が出てそのなんかさらわれてっていうそういったサスペンス的なものではないんですよね。
そうですね。う
ん、
あの本当に
あくまでホラーなので、
ね、隣の家で起こってるんじゃないか。
うん
うん、ちょっと自分の見えない範囲のその出来事みたいな、
はあ、
確かにあの舞台がワンルームマンションをよく使われてるじゃないですか、
はい、
うん
あれ怖いですね
怖いですねこれ正直女性一人暮らしを怖いって思わせるものじゃないですか正直
そうですね
やっぱ防犯に気をつける
やっぱそれやっぱ皆さんあの入れますよね、
まあ、それこそやっぱさっきねあのこの冒頭で話したような内容がオムニバス形式でいくつも入ってるんで、
はいはいはい、
もうそれぞれね、まあ、大体10分とか15分以内に終わるドラマなんですけど、
はい、
もう結構、
まあ、短いのだと7分とかです
ね、
はい、
だけどすごい見応えありますよね、はい、それぞれがねもう全然系統も違いますし、はいまあ、さっき言ったそのちょっとそっち寄りの怖いなんか男の人が見てるとかっていう怖いもの以外にもね、
はい
まあ、実は他にも怖い話があって、はいまあ、何個か話しちゃいますか
そうですね、
うん
まあ、じゃあここから例によってね、
はい、
これから見ようと思ってる方はね
そうですね、はい、まあそうですね
飛ばしていただ
くか飛ばしていただいて、はい、という、そうですね、まあ、ちょっとその前に言っておきたいのは、
はい、
まあ、はい、こちらね、この DVD ですけど、ローソンでしか買えません。
あ、そういえばあれですね、うん、あの、サイヤの時もおっしゃってましたね。
そうです。あの、ローソンのですね、店頭端末のロッピーっていうのがあるんですね。
はい、
まあ、あの、
はい、
店頭端末って何かって言ったら、あの、お店の中にあるなんかコピー機みたいなところの横にある機械あるじゃないですか。
はい、よくわ
か
る、ね。
チケットとか
そうそうそう、チケット買う人なんかはね、よく使われるんですけど、はい、あちらで、検索で鳥肌ってやると、出てきて購入できます。ただ、今回劇場版2に先んじて、発売また再販されてたんですけど、今このホラボドがまたね、配信されてるタイミングではもう再販も終わってるかもしれないんで、
うん、
気になる方はですね、ぜひ、ツタヤさんとかゲオさんに行って鳥肌をね、 ね、借りるか、もしなかったとしても、今度は蔦屋さんの店頭端末で、お取り寄せできますから。
まったく便利な世の中ですね。
そうです。
早くお取り寄せができる
んですよ。私ね、今ね、ホラー映画をね、
はい、
今週に3本から4本のペースで見てるんですけど、
はいはい、
ほとんどがお取り寄せ。
そうですね、
近くの蔦屋さんがね全然置いてないんですよ。全然置いてないんですけど、店頭、はい、端末で検索するとお取り寄せボタンっていうのがついてるんで、それをポチッと押すとレシートが出てくるんですね、はい、ガガガガガキッって出てくるんですけど、その出てきたやつをお店の人に渡すと調べてくださって、で何日か経ったら来たんで取りに来てくださいっていう風にお電話いただけるんですよっていうのがあるので、
はいはい、
ぜひそうでもしてね、鳥肌見ていただきたい。
そうですね、お取り寄せができるってことを私もずっと知らなくて、やっぱりホラー映画ってないもの結構あるんですよね。
一瞬しか置いてないやつもあるんですよ。はい、
で、もみさんにその勧められた映画を見たら、はい、もう全然なくて、
うん、
ないですよって言ったら、お取り寄せができるってことをもみさんから聞いて、うん、えって思って伝えて、そんなサービスがあるんだって。
意外とね、意外と知らない人いらっしゃる
んで。意外と知らないと思うん
ですよ。私も知らなかったです。
なかったら諦めるみたいなスタンスになるじゃないですか、どうしてもやっぱり。いやー、便利な世の中ですね。
便利ですよ。
はい。
うん、
まあ、あと、お家まで、配達してくれるサービスというか、
あ、ありますね。
もあるんですけど、はい、あれは、別途ね、料金とかかかってきたりとか。
月額でね、別
途で、はい。なんで、定期的に利用しないと、はい、得しないというか、はい、損しちゃうシステムなんで、
はい、
なので、まあ、そういった方じゃない方は、店頭で、はい、お取り寄せすると簡単にできますので、
はい。
はい、やってみるといいかなという情報をね。踏まえて、はい、で、さらに言うと、こちらの動画はですね、まあ、フジテレビオンデマンドの方で、お金を払えば、
はい、
わざわざ蔦屋さんに行かなくても実は見れます。
お、あ、そうですね、もともとフジテレビでそういえばやってた、
そうです、フジテレビなので、はい、フジテレビオンデマンドで見れます。
はい、
いいですね。
はい。で、まあ、もっと言うと、
はい、
まあ、YouTube とか。
こっから先はもうダメなん
です
けど。これは、いいですけど、いいですけど、
はい、
YouTube とか、デイリーモーションとか、FC2 とか、そういった、
はい、
まあ、ちょっとね、法に触れギリギリのところの動画サイトなんかでも検索するとね、はい、引っかかったりするんで、
はい、
まあ、私たちホラボドは推奨は、ツタヤさんとか、フジテレビオンデマンドですけど、は
い、きちんと DVD でね、
そうです、
そうですね。
はい、
電話上がってるわけじゃないですもんね。
は
い、
そうです、
そうなんですよ。
ちょっとしか上がって
ない、ね。ちょっとしか上がってないので、はい。はい、というところで、はい、
はい、
では、ね、ここからね、
はい、
はい、ネタバレありの、
はい、
はい、お話になっていくんですが、
はい。はい、
じゃあかおりさん、何が一番この5巻と6巻の中で気になりました？
そうですね、私がですね一番気になったのはですね、
はい、
5巻ですね、
5巻、
5巻の中にあるですね、
はいはい、
排除された弱者の論理っていう話があるんですけど、これ出てる方がですね、はい、まあ、この鳥肌の作品、まあ、メジャーな方も出てたり出てなかったりするんですが、
はい、
この話の主人公は、
うん、
鈴木サウさん。
お、なんて言ったんですか今。鈴木なんですか？
サウザンドですか？
サウ
ザンド。鈴木サウザンド。何鈴木サウザンドって。そんな人出てこないでしょ。ていうか、千葉さん、サウザンドですか？ですかって何ですか？
今もう笑ってしまったじゃないですか。
申し訳ない。
あ、タオリンさん、さては読めないんですね。
ちょっと久しぶりで。
鈴木の下が読めないんだ、
ね、あ、だからちょっとこ
の今ドバッグしてるんで知ってるんですけどそうだよなっていう、
よし、つなぐぞ、ちぱみさんつなぎましょう、調べてる間につなぎましょう、
つなぎます、
あ、やっぱ合ってますよ、
大丈夫、あ、合ってた、
はい、鈴木サウさんですね、合ってますよ、やっぱサウさんだって聞こえるのが
分かり
ました、代表なもので言えば、はい、あれですね、相棒シリーズのですね、
ね、
はい、
あ、ね、
昔まだ亀山くんとかがいた時代の亀山くんの奥さん、
恋人、
はい、恋人をやっていた方ですね、
うん、
かなり有名な方、
まあ、バラエティ番組なんかでもね、よく出てる、
はい、する方でね、
うん、
もう
どんな話ですか？
この話がですね、
はい、
町内会の会長を任された、まあ、主人公別にいるんですけれども、
はい、
その人がですね、
女性、
はい、女性がですね、うん、町内会の先輩にですね、
うん、
自分が作ったバザーのビラをですね、
はい、
こうちょっとチェックしてもらおうということで、
うん、
その、まあ、この鈴木沙央さん演じるその先輩の家に訪れた時の話なんですけれども、ここの家の中でですね、まあ、 出来栄え、そのバザーのね、チラシの出来栄え、はい、こんなんどうですかみたいな、こういうのやっぱいいわよねって話してる時にですね、
うん、
ブーって、
うん、
ブザーが鳴るんですよ、
うん、
そのブザーっていうのがですね、うん、なんていうんですかね、離れた部屋の状態が分かるブザーって分かりますかね。
そうですね、ナースコールみたいな、
はい、そうですね、ちょっと見えない部屋の、
はい、
まあ、いわば、まあ、例えば介護をされているで介護する方が、
はい、
ちょっと遠くにいたりとかするとき
も呼べるように、はい、呼べる
ようなシステム
になってるブザーですよね、
はい、ブザーが鳴るんですよ、
はい、
で、まあ、結構大きい音が、まあ、ピーピーピーピー鳴るので、
はい、呼びに、
でまず訪れた主人公は、まあ、
はい、
気になるじゃないですか、
うん、
ピーってずっと言ってるから、
うん、
ピーピーピーピー、
うん、ブーじゃねえのかよ
ピーだったなって
ピー、あ、そうですね、ピーピーピーピーピーピー
ってずっと鳴ってるんですね、
うん、
でさすがに気になるので、
うん、
あ、大丈夫ですか、音鳴ってますよみたいなことを言っても、あ、いいのいいのみたいな、
そこのね、奥さんはね、はい、奥さん、
そのサウさん演じる、うん、鈴木サウさん演じる、まあ、先輩が、いいのって、でもずっと鳴り続けるんですよ、音が、
ピーピーピーピーピーピー、
しかもかなりの大音量で、
うん、部屋中に響き渡る、うん、
はい、響き渡る立ってるのにも関わらず、うん、その先輩は話を続けるわけですよ、やっぱこういうチラシは若い人に任せた方がいいわよね、ピーピーピーピーってずっと鳴ってるんです、
うん、
もう主人公は気が気じゃないんですけど、
そうですよね、ただごとじゃないですよね、
ただごとじゃないですよね、本当にいいんですかって言ったら、
うん、
先輩がいいの気にしないでって、
あ、ちょっとなんか強い口調で、
はい、まあ、
怖いですね、
受け押された
その
ちょっと黙ってしまって、
はい、
もうどうしていいかわからない状態の中、まあ、ピーピー鳴ってるんですけど、そのピーピーが、
はい、
ブーって違う音に変わるんですよね、
え、
音が変化するんですよ、
うん、
うんうん
うん、えってパッとその先輩に、まあ、目線を送ると、
はい、
その先輩がシーって人差し指を立てるんですよ、でまあ音は鳴り響いてますよね、でそのまままた話を続けようとするんですが、
はい、
音がずっと鳴ったままそのまま話が終わっていくんですよ、
まあ、結局そのブザーは鳴り止んでしまってもう反応もなくなって、
はい、
まあそのままドラマは終わってしまうんですけど、はい、推測するに、
はい、
おそらくまあ介護のね、
はい、そうです、
本がね、部屋に置かれてるわけですよ、
はい、先輩の家のその棚に優しい介護だったりとか、
うん、
その介護本がものすごいこういっぱい立ってるんですよね、うん、その描写が一回あるので、おそらくその先輩が、
はい、
まあお姑さんだったりお姑さんを介護してるんだろうなっていう、
うん、
まあ、誰かわからないんですけど、はい、っていう憶測だけは立てられるんですけど、ただそういう人が映ることは一切ないんです、
そ
のただただブザーっていうものだけがなるんです。
そしてその、まあ、介護対象が息を引き取るのをずっと待ってるっていう、
はい
はい、そういう話です。後味悪いですね。
あのですね、まあ、他の話もかなり、その他の話は結構はっきりと怖いんですが、はい、
こう、確かにあの
殺人者みたいなのが出てきたりだとかっていうの、私この話をが一番すごいなって思ったのは、出てこないんですよ、その対象っていうのが一切出てこないんですが、そのいろいろなことが考えられるんです。こうタイトルが排除された弱者の論理っていうんですよ。でその私も最初、一番最初見た時はその弱者がそのブザーが鳴ってる方だってずっと思ってたんですけど、
うん、
今日ちょっとモミさんと話したら、
うん、
その主人公も弱者になるんじゃないか、
うん、
あの先輩に話を聞きに行ってるのは主人公ですよね、で主人公は何度も何度もそれを聞こうとするけれど、
うん、
黙らされるわけですよね、
うん、
で結局行動したいのにできなかったんですよね。で最後、うん、何も聞かなかったわよねって先輩に言われるんですね。
そう、
つまりもう逆らえないし、
はい、
要は
共犯
にさせられてるんですよ。
そうですね、
これすごいなって思ったんですね。弱者っていうのがどっちを指すのか、またどっちも指してるのかっていう、
介護対象か深いんですよこれ、主人公か、
は
い、みたいな、まあまあそういうことなんですけどね。
ただただその、
はい、
例えばですよ、あのお姑さんだったりとか憎んでてっていうだけじゃなくて、でも本がいっぱい並んでるんですよ、
はい、
つまり勉強しようと思った形跡がいっぱいあるんですよ、いろんなこと考 考えられるんです。
結果
ってことですよね。そう、憎んでなのか、そのどういうことがあったのかわからないですけど、
これは要は介護経験ある人からしたらもうゾッとしますよ。
ですよね。
っていうね、要はもうそういったね、あの想像をかきたてる怖い話なんかも入ってるんですね。
はい、なんかまたちょっとありそうじゃないですか。まあ言っちゃ悪いですけど、ね、その全くその家の中でその2人しかいないんですよ。
このね、映像的な表現のね、描写のセンスがね、とにかく高いんですよ。あの、あざとくない。非常にその周りくどくもなければ、ストレートでもなくて、もうとにかくその、あ、もう一回見てみようって思わせる、それだけの深みがね、各話にもう散りばめられてるんですね。
本当、あの、例えば変な家に行ったとか、はい、そういうこともなく、ただただちょっとおじゃ、家に相手の友達、まあ先輩の家にお邪魔した、本当に一瞬のものを聞き取ってるだけなんですけど、そこにあるそのブザーの音が異質で、そこがすごい怖いんですよ。で、そのすごい音なのに喋り続けるその先輩とか、
はい、
その姿が別に殺人者でもないし、変な人ってわけじゃないはずなのに、
普通の人
そう
っていう、
でもすごく感じる違和感のようなものというか、
いやでもカオリーさんの話を聞いて、そのカオリーさんの気づきで怖くなりました。
こんなことに気づくんだカオリーさん、怖って。
いや怖いですけど、
ね、この女怖わ
それもあるよ、怖いですけど、
うん、
でも気づいたら怖いですね。
そう、気づいたら怖いんです。あれっていう。まあ、おみさんは、逆に、まあ一番というか、まあこの2、
まあ一番、そうですね、もうね、いろいろ話したいことがいっぱいあるんですけど、
はい、
もうとにかくね、あの、あげるとしたら、この、笹野リリネさん
ですね。リリネさん。
リリネさんです。そうです。鈴音じゃないです。リリネです。
リリネさん。
はい。
鈴音の続くって書いて、音とか言う、
はい。
リリネですね。
はい、リリネさん。で、笹野リリネさんって何かというと、鳥肌っていうのを Google なんかでね、画像検索すると、はい、この人の画像が出てくるぐらい、とってももうザ、
そうですね、
ザ鳥肌っていう、はいはい、ね、ミス鳥肌って感じ、
まあ、この人を置いてっていうところですよね。
この人あるから鳥肌あるみたいなぐらいの、
は
い、
そうですね。
そういった女性なんですよ、はい。で、鳥肌5巻のパッケージがもうその人ドアップなんですけど、まあ、ただのノーメイクのね、その笹野リリネさんなんですが、これが怖いんですよ。もうとにかく不気味。本人には申し訳ないけど、もう、まあ、本人ももう分かってる。
一回ぜひ皆さんに、
分かってるね。
Google で、うん、鳥肌5って入れて検索かけてみてほしいですね。うん、あ、出てくるんですよ、これが。
これは不気味ですよ。
ただ夜はちょっとやめた方がいいんじゃないかなって。一番最初見ると。
びっくりしますよ。
びっくりします。
こちらのね、この笹野リリネさんが、この鳥肌5巻のですね、第1話の、気づくことが恐怖の始まりっていうので、初めて、はい、鳥肌シリーズに登場するんですが、
はい、
まあおそらく監督もですね、もうお気に入りになったんでしょうね。あまりにもそのインパクトが、もう強すぎて、見てない方はもうほんとびっくりしますけど、これ見ると。もうすごいんですよ、笹野リリネさんのインパクトが。
ああ、そうですね。
あのね、まず身長。身長がですね、実は138センチです。そして、
ああ、
めっちゃちっちゃいでしょ。
そうですね。
138?138
138って、私が中学1年生の時と同じ身長ですよ。で、
ちっちゃい。
ちっちゃい。
しかもよくわからないっていう、ね。
一番前でした。あの、一番前に、前に習えの時一番前でね。
わ、はい、かりますわかります。
あの、気に、あの、はい、はい、ムキムキマンと同じポーズ。
横に、ね、手を添えるやつですね。はい、
で、3サイズがですね、上から78、56、76というね、まさかの3サイズがウィキに載っているっていう、ね。
なんと
すごいですね。
そして足のサイズが、足のサイズが 21.5! で、ね、まあ、びっくりしますけど。
足のサイズだけは一緒です、私。
あら
そうだったんですか、かおりさん。
はい、びっくりしましたよ。
チャイチ
ーチャイチーですよ、私。足だけはチャイチーですから。
だってね、さっきまでの話だったらね、体がね、もう、なんですか、パイオツカイデーなのに、足めっちゃちっちゃいんでしょ。
もうやめましょう。
びっくり、びっくり。はい。でね、まあ本人も言ってるんですけど、鉄腕アトムと同じ身長だと。 いう風に売ってるんですね。
逆にアトムってそんなにあるんですね。
そうですね。知らなかった。
知らなかったです。
そのね、笹野さんは、まあ、舞台俳優かな。まあ、主には舞台を、はい、で活躍されている女優なんですけど、
はいはい、
まあ、なんかね、その、身長もちっちゃくて、体もすごいちっちゃい。でも顔が、まあ、ちょっと、なんですかね、小切れ目な感じなので、なんかこう、なんかね、違和感があるんですよ。ボディに対しての体、顔が。
そうなんですよ。私この人を一言で言うなら違和感だと思いますよ。
ああ、そうですね。
はい。
これはね、まあその本来ね、ちょっとパッと見でその女優さんに対してそういうことを言ってしまうと、まあちょっと失礼ですけど、でもこの方多分もうそれをもう武器にして、
はい、そうですね、
いろんな芝居だったり、はい、この鳥肌にも何回も出てくるんですよ。
は
い、あの鳥肌以降の、はい、あの、まあ、劇場版1、そして劇場版2にももう出ますし、はい、あと三木浩一郎監督の、他のドラマなんかにももうレギュラーで、
もう気に入りですね。
もう完全にお気に入り、はい、なんで、まあ、あえて言わせていただくと、まあ、かおりんさんが言ってる違和感、まあ、これは、はい、おそらくですけど動画で見てみないと伝わらない
ですね。
あの不安になるんですよ、
その人を見るだけで
怖い、はい、不安になる。
その顔色が悪いとか、そのなんか変な怖いメイクをしてるとか、はい、オーラがついてるとか、はい、なんかボロボロの服を着てるとか、そういうことではなくて、はい、本当に普通の赤いセーターを着てるんですけど、その赤いセーターももう怖い、そのサーディガンみたいな、
そうです
ね、もうなんか怖く思えるぐらい、もう、ボディ全部が怖いんですよ、
はい、
これはぜひ見ていただきたい。まあ見ている人はもう、そうそうそうって多分言ってますけど、
不安になる、本当に不安になるんです。
ただこのね、笹野リリネさん、
はい、
2012年にですね、
はい、
俳優さんとご結婚されてます。
あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
リア充ですね。
はい、完全にリア充です。
私もね、そのリリネさんを初めて鳥肌で見た時、
はい、
もう雰囲気がゾッとして、
う
ん、まあ、もちろんね、あのヘアメイクとかもされてますよ、
うん、
でもやっぱりゾッとしたんですよ、初めて見た時は、うん、はい、あんまりにも怖すぎてブログ検索したんですよ。
安心するために
、安心する、あのパーソナルな部分が見たかったんですね。
そうですね、
はい、
私生活を見せていただこうかと。
ねえ、
すごい私生活はね、
そしたらすごい仲がリア充だったっていう。
リア充だった
ね。まあ、そのね、お相手の俳優さんも伊藤俊介さんっていうね、
はい、
結構ね、イケメンでいらっしゃる方で、
はい、
ね、本当に良かった。ね、今後も安心してね、その笹野さんをディスることができますからね。
はい、え、知ればみたいな。
そう。
怖いもんなんないだろう。
かおりさんまで。
桜しろっつって。はい、
はい、
まあまあまあ、そんなね、笹野さんもフューチャーしたいとこですが、はい、まあまあまあ、時間もそんなね長く取れないんで、
はい、
私が紹介したいお話としては、ちょっとですね、せっかくホラボドで取り上げるわけですから、
はい、
であればちょっと DVD に入らなかった、うん、
はい、
実はこちらのドラマテレビ版では全6話っていうのがオムニバスで、その一巻の中に入ってるんですけど、はい、その中で DVD 漏れしちゃったものがあるんですね。
お、
はい。まあ、それはどういったものか、そしてどうして DVD が漏れたのかっていうのをちょっとここからね、紐解いていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、そのタイトル、まあ、第5巻で、
はい、
DVD から外されてしまったのが、
はい、
配達される不快な要因と結論という話です。
はい。
はい。
まあ、こちらの話なんですけど、主人公は、まあ、またとある女性、
はい、
女性多いですね、はい、主人公ね、まあ、その女性がですね、まあ、ファミレスで、まあ、薬を飲んでるんですね、
はい、
まあ、瓶に入った薬を出して、
ね、
でやたらくしゃみしてるんですよ。ピクションピクションって。
あ、
でそれでもう急いで薬飲んで、
はい、
で水でググって飲む、
はい、
ね、ね、はぁーとか言ってるんですけど、それでもまたくしゃみしてるんです、
はい、
って全然治らない雰囲気なんですね、
うん、
で、まあ、その女性が、まあ、お家のアパートに一人暮らしのお家のアパートに帰ってるんですけど、まあ、電話越しで友達に、まあ、彼氏の話をするんですよ、
うん、
あ、彼氏、まあ、最近なんか全然音沙汰もないし、もうね、どこ行ってね、もしかしてどっか死んでんじゃないのかしらとか、もう、まあ、もうすぐ、あれね、自然消滅、もう時間の問題ね、とか言ってるわけですよ。ね、彼氏とも全然そんなんない、みたいな。で、言いながら帰って、で、まあ、そのまま、その、要はアパートに着いたんで、自分のその、投函箱、ね、ポストがあるじゃないですか。1階にあるんですけど、それをパコッと開けたら、中に封筒があると。でも封筒を見ても、 表も裏も何も書いてない、名前も書いてないんですよ。おかしいなって思いながら、まあまあいっかと思って、その場でベリッと開けて中を確認したら、中に1枚だけ写真が入ってるんですね。でよく見ると、最初は気づかなかったんですけど、よく見たら焼死体なんですよ。人が焼けた死体の写真が1枚だけ入ってて、あ、何これってなったんです。
なんかバスタブみたいなところでね、
そうです、
ですよね。
えって、何かの間違い、私関係ないのに、何かしら。でも別に嫌がらせを受けたというほど何か実害があったわけじゃないんで、警察にはなんか、まあいいかと思って警察には言わなかったんですね。でまた次の日また帰ってきて、でまた投函箱を開けるとまた封筒が入ってる。嫌な予感もする中、また開けて見てみると、今度は頭蓋骨の写真なんですよ。え？って何これ。でおそらくその焼死体の頭蓋骨なんですね。うわうわうわ、何かしら、なでも気持ち悪いって捨てて、でまた朝起きて、でまあ朝は入ってないだろうと思ってまた投函箱を見たら、今度はまた封筒入ってるんですけど、写真でハンマーでその頭蓋骨を砕いてるような写真が入ってるんですよ。えって思うじゃないですか。って怖いって。で次、今度入ってた写真は、その砕いた骨をなんかカプセルに入れてる、誰かの手で入れてる写真なんですよ。って何これってなるじゃないですか。カプセルです。よくよく見るとそのカプセル、自分が友達にもらって、これ風邪に効くからねってもらった、さっき飲んでた薬のカプセルと全く同じなんです。
うわ
っていう話
ひぃ
っていうのが、はい、第5巻で、
はい
はい、なぜか入らなかったお話ですね。
はい
はい、まあ、これは何でしょうね、かおりさん。
おそらくやはりあの死体の画像がかなりリアルなので、
あちょっとそれかな。
あと骨を食べるっていう点はかなり多分日本の倫理では引っかかる。
そうですね、
食人に入ってしまうと思うので、
やっぱそこの倫理的問題から、はい、まあ、ちょっと DVD 化するのは問題があるかなと思って外したのかな。
でもその後うーみたいになるんですけど、もう遅いよね。
十分飲んでるよ ね、
そうですね、
めちゃくちゃ飲んだよね。
まあ、そしておそらくその骨はまあ彼氏、
まあそうですね、
の、まあ骨じゃないかなと。
本当にな
ので多分入れられなかったんじゃないかなっていう点ですね。よく放送したなと思いますけどね、あれ。
確かに。
でね、まあこのまま続けて、
はい、
まあ、第6巻の、はい、こちらでもですね、DVD 漏れした、はい、お話があるので、これをお話ししていいですか？
はい。
はい。
はい、まあ、こちらはですね、保身に必要な最低限の代償というタイトルなんですけど、ちょっとね、なんかね、不思議な話なんですけど、
はい。
まあ、とあるオフィス、会社ですね。会社。で、まあ、OL のね、まあ、見た目も冴えない感じなんですよ。その女性の主人公、まあ名前はヨシミって言うんですけど、そのヨシミさんがですね、その、まあ、上司の女性に、もう冒頭からものすごい怒られてるんですよ。ヒステリックにもすごい怒られてる。あとなんでできないの？なんでこんな簡単な仕事もできないの？すいません、すいません。
ですね。はい。
もうこの時点でも若干怖いんですけど、すいません、すいません。いや、もうな、もうそんなこともできないんだと。本当何のためにこの会社入ったのかしら。すいません、すいません。で、よくよく聞くと、その、クライアントに明日までに報告書を出さなくてはいけない。ので、その報告書書けと言ってるのに、うまく書けなくて、すいません、すいません。いいから早く書きなさいよ。ね。できなかった時どうするの？すいません、すいません。できなかったら、社会人として責任取ってもらうからねって言われるわけですよ。何をすればいいんですかって。 聞いたら、そのうざったい髪切ってもらうからねって言われるわけですね。で、すいませんってまた言うわけですよ。いいから早くやりなさいってことで、まあ、結局、まあ、遅くまで、その日残業して、まあ、報告書をね、そのよしみさんは書くんですけど、その横で、まあ、必死で残業してにもかかわらず、そのね、上司の女性は、あの、別の女性社員とね、キャッキャッキャッキャ話してるわけですよ。
うんうん、
で、なんか、聞くには、その、なんか、これ、これだ、これいいなって、なんか、写真見してね、これいいな、これ、あれでしょ、韓国アイドルの何々、何々くんですよね、って。そしたら上司の女性が、そうなのよ、私ね、これ、すごいファンで、韓国に行った時に、ツーショットで撮ったの、って。ね、これ、しかも、あの、ネガがないから、その、1枚しかないのよ、これ、って。いいでしょう、って。羨ましい、みたいな話をしてるんですよ。
うん、
まあ、その中でも気にせず、一生懸命ね、その、まあ、主人公の女性、よしみさんは、まあ、カタカタカタカタ売ってるわけですよ。で、深夜になりました。もうオフィスには二人だけです。上司の女性と、その主人公、うん。で、やっと報告書ができた。で、
はい、
上司のとこ持っていくわけですね、
うん。
これできました。見てください。で、見て。何これ?何やってんだよ、あんた。やり直せよ。できもしないものをできるとか言ってんじゃねえよ。すごい剣幕で怒られるわけですよ。
投げつけられて
ね。
そう、
ね。
それをもう顔にピシャーンと投げつけられて、でもすいません、すみませんって主人公はもうずっと謝ってるね、
はい。
で、慌ててしまったその主人公のよしみさんは、そのね、上司のね、その机にあったその書類ごと、
はい、
その床にもう倒れるような形でバサッと落としてしまうんですよ。
ああ。
デスクの上の書類を。
はい。
ああって、あんた何やってんのよ。そしたら、髪切りますって、主人公が言うわけですよ。お前が髪切ったって私に何の得もねえんだよ。何言ってんだよ、バカ野郎と。また怒られるんですよ。で、また、すみません、すみません。とりあえず、やり直して、今すぐ。ってことで、まあ、そのもう頑張って作った報告書を、まあ、シュレッダーでね、
はい、
まあ、処分して、まあ、さらに残業しろよと、
うんうん、
でまあ吉見さんはシュレッダーのとこまで行ってガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリずっとね、
うん、
せっかく作った何枚もの資料を処分してるんですよ、
うん、
そしたらその上司のね女性が言うんですね、
はい、
あれ私のアイドルの写真知らない?ここに置いてたんだけどさ、さっきまであったのに、あれ?って言うわけですよ。で、よしみさんが、よくその、シュレッダーの、
はい、
その、ゴミとして出てきてるところを見ると、引き裂かれた、そのアイドルの写真がね、
はい、
入ってるんですよ。
あ
で、あって、はあ、そうだ、さっき、デスクの、書類倒してしまった時に中に入ってたんだ。うわ、それを、しかも、シュレッダーで処分してしまった。
あ
でも、その上司は気づかずに、おかしいなぁ、あんた知ってんじゃないの?ここにあったのよ、さっきまで。と言われて。
うん、
で、その、ヨシミって女性は、そのまま自分の手をシュレッダーの中に、ガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリ。血がピシャー。そしたら、その上司の女性が、え、何やってるの?え、何やってるの?え、今救急車呼ぶから、そこで待ってて。え、今呼ぶからねって言って、タタタタタタって、奥に行くんですよ。そしたら、よしみさん、
ええ、
よかったって顔で、
ええ、
にっこりするんです。っていう話ですね。
そうそう。
これはですね、まあ、この話、おそらく人によっては、全く意味がわからない。
まあ、そうですね。
はい、
うん。
何が怖いんじゃいと。アホやんと。自分の手入れたんかいと。はい、な、大げさ、しょうもない。なそれ、そんな。それこそなんかね、日常から逸脱しないって言ってた割には、なんか、
はい、
大げさだし、過度な演出じゃねえのってね。思うかもしれない、
はい。
ただ私はもうこれ、ゾッとしたんですよ。
あ、
うん、
やはりね、その、はい、まあ、なんですかね、今でこそそのブラック企業とか言ってね、ちょっと話ずれますけど、なんかそういった名前がついて、まあなんかそういうブラック企業は良くないとか、はい、なくせっていう風潮あるじゃないですか。でもそれも本当ここ最近の話で、言ったら5年6年とかそれ以上前ってもう普通だったわけですよ、そういう。
まあそうですね。
そういう横暴なことをしても誰にも咎められないし、誰も助けてくれないみたいな。
むしろそれが正義みたいな、ね。
そうそうそう、それが普通だ。そうやって、育ててるんだ、うちの会社はそうやって若い人間を育てて上に立たせてるんだ、そしてそうやって立った人間がまた下に対して横暴な態度をして育つようになってんだっていう風潮、まあ昔は普通だった。で、私なんかももう30を過ぎる身なので、
はい、
やはりそれを、まあ、ある程度浴びた経験はあるわけですね、はい、まあ今の職場ではもう全くそういうのないクリーンな会社なんですけど、はい、そういうのあったんで、私もそのこの、
はい、
ね、星に必要な最低限の代償というタイトルが分かるように、
はい、
このよしみという女性の、
はい、
その行動が大げさには受け取れないんですよ、はい、
うーん、
あまりにもその上司の圧迫を食らって精神的にも追い詰められている状態の中で、その上司が唯一大事にしていた宝物である韓国アイドルとのツーショットの写真をね、自分の手で引き裂いてしまった。で、これがバレたらどうなるかわからない。なんだったらもう殺されるかもしれないと。普通殺されるなんて思わないですけど、そういう精神状態の時で本当にそういうことを思っちゃうぐらい追い詰められるんですよ、で、それならばということで自分の手を砕いて、で、相手が心配することによって、あ、気にかけてもらって優しくしてもらって、よかった、これで免れたって思ったっていう、そういう話なんですね。
そう、私も今聞いてて思ったんですけれども、
はい、
多分彼女は、
はい、
終わらなかったら髪の毛を切りますって言いますよね、とって、
はい、
つまりその代償に必要なものは体の一部なんだって思ったんじゃないですか。
髪の毛で、
そう、要は結局大事な書類を終わらせられなかった時は髪の毛を切る、
その可能性もありますね。
そう思って髪の毛を切れば救われるんだと思ってたんですよ。
何かの代償ってことですからね。
そうですね、あの、拒絶を、髪の毛そんなにいらないのよって言われて、じゃあそれ以上のものは何だろう、こんなことやっちゃって、あ、自分の体だ、もっと痛い思いを、髪の毛なんかじゃダメなんだって、
こう、ね、これね、
追い詰められて
る、分かる人には分かるんだろう
な。だから、あれなんですよね、これ主人、その女のよしみさん、
はい、
結構いい感じにやぼったいんですよね。
そうです。またね、このね、この方もね、まあ、これなんで私がよしみさんって呼んでるかと言ったら、はい、本当は、あの、お名前ないんですけど、
はい、
役柄、ね、部下っていうね、
はい。
はい。
この役をやられてる方が、よしみさんというね、
はい、
方なんですよ。この方がまたね、他のね、また三木浩一郎監督のドラマにまた出てるんですよ。
あ、そうなんですか？
そうです、そうです。実は、まあ、この方も若干お気に入り。
いい感じですよね。
はい。
なんだろう、一般人に見えるんですけど。
本当にやぼったい。
はい。やぼったいっていう言葉は、この人一言的ならやぼったい。
結構、仕事できなさそう
っていう。できなさそうっていう。
ああ、いじられちゃう。
はい。
いじめられちゃう。
まあ、でも俳優としては相当できる人なんですけど。
そういう雰囲気が、
すごい作られてる。
役柄的に作られてるんですね。
うん、そうなんです
よ。いやでも、その、怖いのが、
うん。
怒られることと、その自分の手を砕くことが遠か。
そうね。その天秤にかけた結果、自分の手を砕いた方がマシだって思うような心理状況に陥っているというオフィスっていうのが、やっぱね、あ、これわかりますか、やっぱちぱみさんもね。
そうですね。
やはりね。やっぱ若い頃って結構そういうのを真摯に受け止めちゃうんですよね。向こうはね、そんな軽い気持ちで怒ってたりとか、他の人にも怒ってたりするのに、やっぱり自分だけがこう追い詰められていくような感覚ってあって。で、それを、まさかこんな深夜ドラマで、こんな短時間のドラマで、ここまで表現できるかと。これはもうね、さすがですねと。
そうですね。
いい、それ以外の言葉出ないですね。
これ、すごいのは、
うん、
星に必要な最低限の代償って言ってるんですよね。
まあ、
最低限なんですよ、
ね、
うん。
まだやれたってこと？
はい。最低限っていうのは、
うん、
すごくないですか？だって指を砕いてるんですよ、シュレッダーに入れて、
はい、
でも保身はその会社に残るために自分がもう必要なことは身を削るって働くって言いますけど、本当に削ってるんですよね、
うまいこと言いましたね。
いや、これすごいな
って。
この
やるやん、うまいこと言うやん。
なんですかそれ。顔はそう言って てないですよね。
うまいこと言う。
なんでですか。
ヤンです。
チャインがヤンです。
チャンサーじゃないですか。
チャンサーじゃない。すごいなって思いますよね。
でもその時はね、狭い世界にしか見れてない時もありますよね。
結局写真をシルエットにかけてしまって、ここまですれば許してもらえますかっていうことなんですよね。
うん、
だから笑ったのも、
うん、
だ最低限がもうそこまでですでいいんですかみたいな、これいけばみたいな、最低限指ぐらいはみたいな感じですよ、ね。
身を削って
恐ろしいですね。
はい、
怖い
という感じで、はい、はい、私がね、はい、お伝えしたかった話はこう、
はい、
2つ。
はい、まあ、これはね、DVD の方には入らなかったんですよね。うん、
で、チパミさんはなんか、これが一番お気に入りよってあります？
あ、じゃあ私はあの、天使の中にある恐るべき残酷が怖いですね。
です
怖いというか、その、びっくりしますね。挑戦的というか。
ああ、これはね、
ええ、
私がだからさっきも言った、あの、一番最初に、
はい、
夜チャンネル変えてて、一番最初見たのがこれなんですよ。
あ、そうなんですか。
これ、ほんと怖かったですよ、当時。まあ、その、カオリンさんじゃないですけど、そんなんがやってると思ってなかったから、うわーって。しかもね、こちらの話って、あれじゃないですか、一見するとその、まあ、あの、ホームビデオで、お母さんが息子と遊園地来て、それを撮ってるだけなんですよね。
そうなんです
ね。本当にあれですね。前話の中、前タイトルの中で、ホームビデオ風なのはこれだけですね。
あ、そうなんですか？
確かに。
あ、でもそうですね。
はい、ハンディカメラで撮ってる映像はこれだけです
。監視カメラとかあってもそうですね。はい、
そうですね。
これね、びっくりする。その、要は、まあ、子供がね、遊園地に来て、で、あ、クマさんだってね。クマさんのぬいぐるみを、着ぐるみを着た、まあ、その遊園地のおそらく、まあ、なんですか？マスコットキャラなのか知らないですけど、まあ、汚ねえクマのね、こんな遊園地あるかよっていうぐらい汚ねえクマのね、ボロボロのやつ着てる、そのクマさんだって言ってね、
クマ、ね、
と、
ね。ちょっといい遊園地みたいなね。
そうですね、ちょっとね、規模のちっちゃい、ね。
で、仲良くね、クマさんと遊んで、お母さんも、あー、よかったね、みたいな感じで撮るんですよね。
ちょっとね、うん、ファミリー、ビデオというか、
だからそこまでだったら、私もそれを見てて、何これと思って、深夜に何やってんだと。ただ、よからぬ予感、よからぬ予感
よからぬ予感
よからぬ予感
よからぬ雰囲気は感じないんですよ。
はい、
なんか、この子供やたら黒目でかくて気持ち悪いなって思ったんですよ。
この子ね、すっごいまつげ長い、
なんかよくわかんないけど、で、目に輝きがなくて、なんだこの子は。
なんか目が漆黒ですよね。
漆黒漆黒。
そうですね。
なんだこの子って。なんか変な雰囲気だな、ドラマかな、CM かなとか思いながら見てたら、そしたら急にね、なんか悪ガキみたいなのが来て、あーあーっつって、蹴っちゃえ蹴っちゃえっつって蹴り出す。
いっぱい蹴っちゃえって言います、
ね。そう、いっぱい蹴っちゃえってね、何いっぱい蹴っちゃえってね。
そんな、あの日本語すごいなって思います。
そんな日本語あるんだよ、はい。で、その、ね、せっかく戯れてたのに、その、熊の着ぐるみ着た人ボコボコ蹴って、ね、ディズニーだったらもうできんですけど、
そうですね。
でもちっちゃい遊園地なんでね、
はい。
ね、よくよく考えたら、できんって出入り禁止の略でしょ？
はい。
出入り禁止ってさ、入ってる状態で出るの禁止したらもう一生そこにいますよね。
そういうことじゃない。
言葉遊びできなる。
入り禁でしょ？
で、出入り禁止です。
ええ
ー。出たり入ったりするの禁止
なんで。おかしいな。
ね、まあ、
ちょっと、なんか違和感。
何なの？
まあまあまあいいや。
入り禁ですね。
そう。で、
はい、
その子供たちに蹴られて、
はい、
で、まあね、その
ボコボコにね。
その、まあ息子さんも、まあそこから離れて、まあちょっとアイスクリーム食べようかみたいなことでしてたら、はい、なんかパッて見たらその、ね、さっきまで蹴ってた少年たちがいなくなってて、クマの着ぐるみ着てた人もいなくなってて、
そう
ね、あれみたいな、
ちょっとねカメラの映す場所を
変えてね、戻したらもういなくて、はい、みたいな、お母さんあれいないみたいなこと言って、でまたね、息子映してたら、あ、またクマさん戻ってきたよって言うから、あ、よかった戻ってきたと思って、またそのクマの方向にカメラを向けて、そしたら息子がタタタタつってね、その熊にギューって、で熊もギューって抱きついて、でよかったねーって、で子供がうんって言ってこっちにパッて振り返ったら、顔の半分がもう血で真っ赤ピヤーって、でお母さんえって、あの時の演技、
はい、
お母さんの演技が秀逸で、キャーとか何それ逃げてとか、そういう安っぽいんじゃなくて、 真っ赤に、自分の息子の顔が半分真っ赤になってる状態で言うセリフが、何って言うわけですよ、
ね。
もうその言い方がゾッとするんですよね。
でも実際はそうですよね。なんか映画ってキャーとか言いますけど、うん、実際本当に怖いことがあると人間って声なんて出ないんですよね。
出ないね。
うん、
出ない。
とか。
理解が追いついてない
ですね。脳が追いつかないから言葉がまず出てこない
って、実際遊園地、はい、でかつ熊の着ぐるみ、もう全てファンシーな素材であったにもかかわらず、まあ、ただ黒目が多い息子が、ね、はい、熊に抱きついて振り返ったら真っ赤ですよ、まあ、しかもね、前そのまま終わっちゃうんですよね、ああみたいなんで、そのままカメラを落としてそのまま、まあ、フェードアウトして終わるんですけど、はい、まあ、おそらくはそのさっきまで蹴ってた少年たちをまあもう殺して、
はい、
で戻ってきたみたいな、クマがね、
はい、
でその血がまあ息子についちゃったみたいな、はい、まあ話してしまえば簡単な話で、まあ聞く分にはね、リスナーの方もまあそんな怖くないと思うかもしれないですけど、その映像表現とこの間の取り方、
もうね、なんか見てる時に、
うん、
あ、これはファミリードラマ、ファミリーホームドラマ、
騙される
ね、
うん、
ぽい感じですけど、なん
か、
何か、
感じ出すけど、
何かちょっと違和感がある。
そうですね。
あの、戻ってきた時、クマがちょっとおかしいんですよね。なんか、動きが。
そうですね。
あの、
ゆっくり
して、普通、最初は普通なんですけど、なんか、おいでっていうのも、なんか、ゆっくり、おいで、みたいな。まあ、喋らないんであれなんですけど、不気味になってるんですよ、明らかに。
で、それ、すごく嫌な予感をさせられるんですね、それに対してね。
まあ、そこでね、その息子が殺されるとかっていう終わり方じゃないのが、またその想像をかきたてて、見てて、うわ、怖いな、嫌な気持ちになるっていうのが、もう、このホラーファンにはもうたまらないんですよ。はい。たまらないです。はい。といったところで、では早速点数をね、つけますか。
はい。
はい。まあ、5巻、6巻でつけましょう。
はい。
まあ、またね、次回以降ね、劇場1、劇場2もね、
はい、
ね、
い
つか取り上げますけど、
2もね、うん、ちょっと先になる。
なので、
はい、
あまり高い点数をつけすぎると、ね、
あ、
劇場版とかが大変で、
はい、
もうあの5万点とかになっちゃうから、
はい、
ね、はい、そこは気をつけた上で、
はい、
はい、じゃあ何でしたっけ？
カップヌードルシーフード味。
やだやだ、これでつけたくないよ。
カップヌードルシーフード味。
嫌いだって言ったもん。嫌いなのに、やりたくないよ。
今、注意、もみさん、私に注意しましたけど、どっちかっていうと、もみさんの方があれですよね。
マジだ。マジだ。
嫌いっていう、好きじゃないっていう点がね、もしかしたらインフレが起こる。
スーパーインフレが起こるかもしれない。
カオリンさんの目が、黒目が大きくなってる。
それ元からだよ。
怖い。
元からだよ。
怖い。はははは
は。やだな、もみさんの黒目も大きいよ。
あ、やばい、みんななってる。
みんな怖い。
ああ。いいよいいよ、なんだこれ、
なんだこれ、
くだらない、なんじゃこれ。はい、はい、じゃあ、
はい、
まずスパミさんから。
ですね、シーフードヌードルが100点として、
はい、
鳥肌が
5巻6巻、
5巻6巻は40点。
おお、低いですね。
低すぎませんか。
いや、もう前回の鳥肌の3、4も、
はい、
あ、すいません、60点にします。60点、
はい、ブレたな、うん、
何ですか。前回の鳥肌確か、
はい、
すごい上がりました。
3、4巻が50点やったと思うんですよ、うん、
ああ、なんかね、それ言って、で、そういうことじゃないよって私は確か怒りました。うん、
まあ年中ですけどね、それ、
うん、
それよりも、
うん、
まあちょっとは見れるけれど、でもやっぱり一人では見たくないですね。
ああ、
そう、そういう点数の付け方じゃないんですって、
だから。前もやりましたから。
何回言うんですよ、だから。
いや、もうでも怖いんですもん。
怖い。だから、怖さ、じゃあ怖さ点数は何点ですか？
怖さの点数ですか？
はい。
もうね、300点ですよ。
あ、じゃあ300点です。
そういうことです。さっきインフレって言ったのに。
だってね、チパミさんが50点、60点とか言って、
はい、
じゃあこれを見る人はどう思うんだって話じゃないですか。見ようと思うのかと。
いや、逆ですよ。
だから、そういう観点で点数をつけては良くなくて、
はい、
ね、こんだけ私が怖い、もう見たくないって思ったってことは、
はい、
300点だと、
はい。
っていう風に点数をつけてください。
チパミさん、うん、からは逆ってことですよね。
怒られ
ちゃう。怖がる人の高い点数は怖いのが好きってこと
で、みたいな。逆に言うとですよ、私が怖がるぐらい、まあ、この一般人の私が、
はい、
ホラーファンじゃない私が怖がるぐらい、
はい、
もうちびりそうになるぐらい怖いってことは、
はい、だからこそなんですけどね。
だからこそですよ、ね、
だからこそこの私がというかだからこそなんです
よ、ね、逆ですよ、逆
ですか、
こんな一般人の私だからこそです。
だからこそ、
だからこそ、
はい、
まあ、だからこそ見たいなって思う方がいるかなと、うん、
文法のミスが半端ない
急な振りに弱いんです。
正直でよろしい、
正直です、正直で、そこがいいとこですよね、うん、もうそ
れ、はい、
ですか、
はいはい、では続いてカオリンさん、
はい、はい、私はシーフードヌードルを100点として、
うん、
鳥肌、はい、5、6ですか、
はい、
はい、
は79点です。
あーらー、なぜ 79？
いやー、まあまあ、ぶっちゃけシーフードヌードルの方が 上なんですけど、
はいはいはい、
9ってなんですか、9って、
9って、
80までにはいかなかったってことですね。
あー、惜しいとこだった、
はい、惜しいところだ、でもただ怖いんですが、
うん、
私的にはその何だろう、でも全然低い点数じゃないですよ、
うんうん、
人には勧めたい、
うんうんうん、
特に先ほど言ったリリネさんはもうぜひ見てもらいたい、
うんうんうん、
みんなさんにこん人ですよね、
うん、
女優さんだけど怖いってなんでこんなに思うんだろうっていうのを、
うん、
特殊メイクもしてるわけでもないのに、うん、それを感じてもらいたいん
です
よ、はい、ただまあ
一見の価値ありだよ
と、一見の価値ありだよっていうことですね。まあ見せ、ただね、本気でちょっとその一人暮らしとかっていう話が出てくると、うん、やっぱ怖いですよね。
そうですね、
怖いですね、
見た方が
女性向けなんですよこれ、結構ね、
本当嫌なんだけどってなっちゃうパターンも逆にあるかなって思って、
うん、
ちょっとリアルすぎて怖い、ね、押し入れが怖かったり、防犯ね、やっぱりいろんな問題がありますから、今。
そうですね。
そうですよ。やっぱ、そうなんでね。
逆に言ったら、女性をビビらせたい時には、これを、一か八かでかけてみるのもいいかもしれないですね。
ちょっと一人暮らしの女性の、これを見せたもんなら、
今夜は帰りたくないフラグが。
そうですよ。
む
しろ泊まってってあげるよって言えます。
最低ですけどね。
最低ですね。最低だと思います。
はい。
はい。っていう点ですね。
はい。
じゃあ、もみさんは？
そうですね。私はそうですね。
シーフードでも嫌いなんですよね。
嫌い。ただまあ、さっきも言ったように、シーフードヌードル好きな人のことも考えた上で、
はい、
この鳥肌五感六感は、180点ですね。
ほー。
はい。
ほう。
いやー、もうこれはね、やはりその、
はい、
まあ、ね、G ポーカーが120にしましたけど、
はい
はい、ここはね、その、G ポーカーよりも、G ポーカーもすごい推してるけど、
はい、
それよりももっとやっぱ見てほしい気持ちが強い。うん。そしてシーフードヌードルなんかよりも、もうなんだったらシーフードヌードル食べながら見てもらいたいぐらいの、もうこれはね。
ああ、確かに食べながらでも見れる感じですよね、これはね。
あのね、なんだろう。なんだったら一番見てもらいたいかも。
え？
これまで紹介してきた映画
とか
の中で、いや、おすすめの度合いとしては、そら他のホラー映画とかの方が高かったりするんですけど、なんかね、おそらくこれは一般の人は通らない道、ホラーファンも、ホラーファンの中でもあまり通らないものだと思うんですけど、で、しかもね、ローソンで期間限定でしか買えないし、
はい、
劇場公開も、そのね、全国でやってないから、
はい、
見る機会ってなかなか難しいと思うんですけど、だからこそこう探してみていただきたい。本当におすすめの、
はい、
はい、ね、ドラマです、
うん。
中には多分逆に苦手って人も多分いると思うんです
ね。いるでしょうね。
ちょっとやっぱり女性で、
うん、
気持ち悪いっていう風になっちゃう。う
ん、別にね、グロいのとかないですけど、ね、
ないんですけど、
心理的にね、
本当にそうですね、
来るもの。
うん。なので、そういう点ではちょっとその、万人とはちょっと言えない部分でもあったりとかっていうところありますね。
うん
うん、男性とかにはもう全然いいんですけど、やっぱ一人暮らしされてる女性とかは、やっぱ今世の中物騒なので、
うん、
ちょっとよりちょっと恐怖をかきたてちゃう、不安をかきたてちゃうかなって、ちょっと思う点が、やっぱちょっとありますね。
はい、
っていうぐらい、ただリアルです。
はい、じゃあ、
はい、
そんな、このドラマを平均点というか、
はい、
はい、最終得点は、じゃあ、おいくつでしょう、
いくつですかね、
これ難しいですね。
150じゃないですか、まあ、
うん、
ね、チパミさんが
そ、まあ、そうですね、ちょうどかな、それぐらいかな、はい、じゃあこの鳥肌五感六感は、
はい
はい、シーフードヌードルを100点、んシーフードヌードルを100点として150点、
はい、はい、
おめでとうございます、
おめでとうございます、 このねチキンスキンをね見ていただいて、
はい
はい、
チキンスキン、
チキンスキン、
はい、カットしまーす。はい、カットしまーす。はい、はい、ではですね、まあちょっとまあこちら鳥肌もですね、まあこの後、はい、まあ実は、はい、まあ、続編じゃないんですけど、この三木浩一郎監督がされてるドラマがね、
はい、
これもまたフジテレビオンデマンドの方で見れますので、ぜひ見ていただきたいんですけど、覚醒、それからドクロ劇、あとはホラーアクシデンタル、あとシンドラ集合住宅の恐怖っていう風なね、いろんなシリーズがありますんで、はい、こちらね見ていただきたい。
はい。またそれを挟んで鳥肌に戻ってきたっていう感じですね。ね、今回の新しい劇場版は。
うん、ね、はい、なんか本当活躍されてますね。
すごいですね。
で、まあそれらもまあまあまあ言ってしまうとネットで見れたりもするんですけど、ただまあ今鳥肌をこんだけ押してるんで、ちょっと他のはなかなか見たくないみたいなね、もう見る余裕ない方のために。今もちぱみさんとかおりんさんが何ですか、すごいもうなんか疲れた顔をしてますね。いいです、休んでてください。ちょっと一つだけ、
はい、
はい、お話をさせてください。まあ、ドクロ劇っていうのがありまして、まあ、これはこの鳥肌の次の次のシリーズである、
はい、
後味の悪いサスペンスっていう副題がついている、
はいはい、
これも深夜ドラマだったんですけど、はい、ちょっとこちらをね一個お話しさせていただいて、はい、ちょっと興味持った方はねドクロ劇なんかも検索していただけると嬉しいなって思うんですが、はい、主人公はですね、誠という名前の、もう大人の男性ですね。で、奥さんが一緒に暮らしてるんですけど、奥さんはもうお腹に赤ちゃんがいるんですよ。で、もうお腹も大きくなってて、まあ、もうすぐ生まれそう。で、もうボロいアパートに、二人でね、一つの部屋で暮らしてるんです。で、そこに、どんどんどんどん、どんどんどんどん、って来るんですね。で、ガチャって開けると、どうやら誠さんのお母さんなんですけど、お金を貸しておくれよ、ねえ、お金を貸しておくれよって言うんですよ。
うん。
なんだよ。母さんかよ。お金はもうないって言ってんだろって誠も言うんですね。いいからお金を貸しておくれよ。急なお金が必要になったんだよって言うんですね。うん。で、奥さんの方もすごく嫌そうな顔してるんですよ。なぜならボロいアパートで、しかも赤ちゃんが生まれるお金もない。大変なタイミングで、ね、その、旦那さんのお母さんがお金を貸してって言いに来てて、あーって、いいから出てけよって言ってね、誠さんはそのお母さんバーンと外に出すんですけど、それでもどんどんどんどんどんどんどんどん、頼むよ、開けておくれよ、お金を貸しておくれよ、息子だろって言うわけですよ。お前なんか母親じゃねえんだよ、どっか行け、また来るからねって言いながらもカツカツカツとどっか行っちゃうわけです。
うん。
うわ、嫌な感じじゃないですか。
うん。
ね。で、まあ、時は経って、まあ、ある日、突然誠さんの元に電話かかってくるんですね。
はい。
うん。まあ、ガチャッと出ると、病院です。まあ、医者の何々と言いますが、ちょっと誠さんにお話がありますので、ちょっと病院まで来ていただいていいですか？え？あ、はい。って言って、病院まで行くと、その、どうやら、母親の、まあ、担当の医者であると。ね。誠さん、まあ、実は、お母様からは、口止めされてたんですけど、お母様は実は腎臓の病気でして。
え？
そうなんですか？実は、まあ、ドナーをね、移植するためのドナーを探してるんですけど、見つからないんですよ。で、まあ、日本では親族間に限ってですが、その生体腎移植、ね、ができます。なので、もし、誠さん、あなたが提供してくださるんであれば、お母様の命は助けることができるかもしれませんっていう話を誠さんは医者から告げられるんですね。とはいえ、まあ、腎臓を移植するのであまりにも危険だと、
うん、
うん、 で、そんな話をしてる中に、まあお母さんがガチャって入ってきて、何の話してるんだい、なんで誠がいるんだよ、この子は赤の他人です、帰れお前。で、医者の方も、いえ、何を言ってるんですか。まあ、息子も困るんですけど、あんたはうちの子じゃないよ、あんたが散々言ってきたんじゃないか、私は親じゃないって、帰れ。ただそのままお母さん咳込んで、うはっって言ってそのまま倒れちゃうんです、
うん、
血を吐いて倒れちゃうんですね。で、あーって息子である誠もそれを見てあまりにも衝撃を受けて、腎臓の移植を決意するんですよ。ね。で、病室、お母さんと誠二人きりです。で、ベッドの上のお母さんと話してるんですけど、お母さんが誠に言うんですよ。誠には何もできなかったから、せめて健康でいてほしいんだよ、私は。だから腎臓を移植するなんて言わないでおくれ。新しく生まれてくるその赤ちゃん、家族のために誠だけでも健康でいてあげてって、それまであれだけお金を貸せって言ってたお母さんが、強がっていたお母さんが突然、もう死をね前にしたからかもしれませんが、誠に本当の思いを言うんですね。そしたら誠がお母さんに向かって言うんですよ。母さん、俺には新しい家族が増えるよ。でも、母さんには俺しかいねえじゃないか。だから俺は腎臓を移植するんだって言って。そしたら、母さんは泣き崩れるんです。って泣くんです。まあ、それを見た誠が、まあ、空気を刺して、じゃあ俺、タバコ吸ってくるよ、屋上で。
うん、
ね。今その部屋を出ていくんですよ。で、泣いているお母さん。そこに、ガチャッと。
うん。
さっきのお医者さんが入ってくるんですね。
うん。
うん。
で、お母さんも、何ですか?って言うんですよ。
うん。
そしたら、その医者が、深刻な顔をした状態で、息子さんなんですけど、もしかして小さい頃に大きい事故か病気をされたんですかって言うんですね。でもお母さんは、まあ泣いてるんで、まあ顔を手で覆ったままなんですね。実はこれ息子さんのレントゲンなんですよ、見てくださいってお母さんに見せようとするんです。そこで初めてお母さんが、まあその手を解けてパッて見るんですけど、息子さんの腎臓がもうないんですよ、腎臓がないんですよってお母さんに言うんです。するとお母さんは全く驚きもしないで、ああ昔お金がどうしても必要であの子の腎臓売ったんですよ、あの子には黙っておいてくださいっていう後味の悪い話。はい、
しょぼ、
まあ、途中までね、なんか感動巨編的な空気ありましたけど、まあそんなね、
そうは終わらないと、
はい、まあ、こんな話がてんこ盛りのホラーではなくて後味悪いよシリーズ、こちらがドクロ劇。
おや、
あれも気になった方はぜひね検索していただいて、もうね今かおりんさんとちぱみさんがね、はい、激おこぷんぷんでね、もう早く帰らせろよとねいうところで、はい、では告知の方に入っていきます。
はい、
はいはい、告知はですね、もうただ一つだけですね。はい、11月16日はい、皆さんもご存知ですね、
はい、
ゲームマーケット2014秋が行われます。
はい、
はい、はい、 で、私はですね、もうすでにいくつか予約させていただきました。
はい。
はい。そちらをね、発表させていただこうかなと。
はい。はい、
あ、もみさんそれ買うんだ、へえ、みたいな。そうなんですが、はい。私がね、まあ、イコール猛プッシュしてるってわけなんですけど、はい、はい。まずですね、チャガチャガゲームズの談合ダンジョン。
はい。
はい。さらに、カタローグ。
はい。
はい。で、パワーナインゲームスの羊とドラゴン。はい。ね、これはお二人も知ってますね。
はい。
はい、あと、ワンドローさんから出る、ロストレガシーレジェンド。
ああ。
はい。
ね、ロストレガシーね、うん、これまでいくつか出てきましたけど、これの最終版。
最終版なんですね。
はい。いくつかのですね、
はい。
はい、これまで、はい、作ってきたロストレガシーとはまた別で、いろんな作家さんに頼んで、有名作家さん、金井誠司さんだったり、中村誠さんだったりするんですけど、その方たちに頼んで作ってもらった新しいロストレガシーを一挙に集めて、それをワンパックにして売る。これがロストレガシーレジェンド。これは買うしかない。はい。で、さらにですね、ハッピーゲームズさんの幻影探偵団。
はい。
はい。こちらの幻影探偵団は推理ゲームですね。
はい。
これはね、一回遊ばせていただいたん、試遊させていただいたんですけど、はい、あのナインさんが、これまでやった推理ゲームの中でも抜群に面白いと。っていうぐらいに、はい、非常に面白い。
はい。
はい。うん、
これはね、まあ、フレーバーがすごいよくできてて、大正の末期をね、舞台としてるんですけど、はい、まあ、こういったね、ものが好きな方は特に気になるものかと思います。
はい。
はい。まあ、それもまた、近々、詳しく話したいと思いますが、まあ、今回は、まあ、流していただいて、はい。の、この、1,2,3,4,5,5 つを予約しました。
はい。
はい。ね、
すごいですね。
この前言ったら、当日まであと何個予約しなきゃいけないのか。
そうですよね、まだ、まだ、まあ、1ヶ月は切りましたけど、
はい。
ね。
予約はね。
やばいですよ。
やばいですね。
いや、カオリンさんとチュパミさんがね、購入してくれるって私に約束してくれたら、私も買わなくて済むんですけど、ね、お二人はあれでしょ？もみさんが買うし、いっかって思ってるでしょ？
はい。
はい。素直やな。私はじゃあ、わかりました。このね、ホラボードメンバー3人でゲームマーケット行きますけど、はいはいはい、私はじゃあ予約した分を購入する人間として、
はいはい、
まあ走ってるんで、
はい、
お二人はゲームマーケットで、まあ、今回も340ほどの、
はい、
まあ、サークルさんが出展されるんですけど、はいはい、それらを回ってですね、
はい、
ね、面白いものを探してきてください。
ああ、楽しみですね。
楽しみですね。
ネタになるものとか、はい、何これみたいな。
ジャケ買いというか、ジャケ、
はい、
買いが、
まあ、買わなかったとしても、こんなのありましたよとか、はい、で、もちろん試遊させてもらえたり、
はい、
ルールとかインストしてくれたりするんで。は
いはい、でも試遊したらね、買いたくなっちゃいますよね。はい、
あれですよ、なんか恥ずかしがってね、近づいて見て去るみたいなんじゃダメですからね。これどうなんですか。
そこは食い気味に。
そうです。
はい。まあ、ゲーム化方はもみさんに放送していただいてね。
はい。
はい。はい、私たちはもうネタ回収のために。
ぜひぜひ。
はい。そうですね。
エキサイトの中を駆けずり回りたいと思います、ね。
そうですよ。
はい。
おそらくですけど、ボドキュアのお二人も同じように、はい、駆けずり回ってるんで。
あ、そうなんですね。
はい。ゲームマーケットで女性二人がやたら早歩きで回ってるなってリスナーの方見つけたら、
はい、
ホラボドかボドキュアか。
どっちだはい。
だと思います。
そうですね。
はい。
たとえね、チパミさんがどっかのブースに捕まっても、私一人でも走り切りますからね。
はい。そうですね。ぜひお願いします。
はい。
はい。で、はい。まあ、そんなこんなで、ゲームマーケットの、
はい、
情報はそこまでなんですけど、それ以外にもですね、とうとう発表されたんですよ。名古屋ボードゲームフリーマーケットが、
はい、
1月の11日に開催されることが決まりました。
はい、
で、さらに、ゲームマーケット2015大阪。はい、大阪で行われるこちらのゲームマーケットも3月1日になりました。
うん、そして覚えやすいですよね、全部。
はい、覚えやすいでしょ。
はい、
で、ゲームマーケット2015春。次回の、はい、はい、ビッグサイトで行われるゲームマーケットですね。はい、こちらは5月5日です。
子供の日。
あ、はい、ゲームだね。
よく気づきましたね、はい。5月5日っていうことは、これね、火曜日なんですよ。
え？
びっくり。祝日、子供の日ですから。
そうですね。はい、祝日ですね。
自分で言ったんでしょ、
はい、
はい。火曜日、
はい。はい。火曜日に、まさかの土曜日、日曜日ではなく、
はい、
火曜日に行われるということでね、これも驚きなんですが。
はい、まあ、ゴールデンウィーク中ですからね。
そして、チパミさん喜んでくださいよ。
何ですか？
次回のね、そのゲームマーケット2015春は、
はい、
太鼓クラブと被っていません。そういうことですね。前回のね、2014春はね、
はい、
太鼓クラブっていう音楽フェス被っちゃっていけなかった、
ね、
いけなかったんですけど、はい、なんと次回はね被ってないので太鼓クラブもいけるしね、
はい、
さらにね、はい、ゲームマーケットも行けると。
あ、ですね、ゴールデンウィークなので、みんなも行きやすい。
ほんまや
です
よ。
ああ、そうですね。
逆に人増えるだろうな。
すごいと思いますよ。
もう盛り上がりそうですね。
えらいことになりますよね。
はい、
まあ、ただ
いい、
今回よりもさらに広い西2ホール、西2ホールに変わるらしいんで、
ね、
キャパ、はい、人数のキャパは増えるらしい
です。やっぱりそうなんですね、うん、ちょっとそれを見越してね、はい、
はい、なので、まあ、そこは、まあ、ある程度安心はできるかな、どうかな、はい、まあ、人気もね、どんどんどんどん、ね、ボードゲーム人気もね、
写真見た限りではね、ものすごい人の量でしたね、うん、
ですね、
うん、まだ私写真でも恐ろしくて見てないんですよ。
あ、じゃ あ、 カタログが届いたんで、ぜひ後で一緒に見ましょう。
はい、
はい、お願いします。はい、お待たせしました、お二人ともありがとうございます。というわけで、ここからチパミさんからの告知です、
はい、ホラーモードではお便りを待っています。シーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。また iTunes からも聞けるようになってます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはアットマーク HORABODO ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、はい、ありがとうございました、
はい、
ということでね、はい、はい、今回もいろいろまあお話ししてきましたが、
はい、
いやもう満足ですよ。
な
んて怖い話ね、こんだけ話せたもん。
はい、どうして今のホームじゃ胸触ってるんですか。
ずっとなんか
ずっと
なんか胸がある。
あのね、なんかね、乳首がビンビンです。
やめてください。
何
やめてください。なんで、
話した結果、
ずっとさっきから気になってしょうがないんですよ。
興奮しちゃって、
さっきから胸のところにある2つのボタンをね、ちゃんと乳首あたりにあるボタンをずっといじってますから、ね、
変態か。
変態でしょ、その動きは。何してるんだろうってずっと思ってましたけど。
これちょっと鳥肌ですね。
鳥肌ですね、
はい、
私
自身で
生で見させられるっていうね。逸脱
しない、
はい、逸脱してないんだ。
いや、一番怖い 今、はい、今キンキンである恐怖は、
はい、
この後お好み焼きで使った皿、大量の皿を、
はいはい、
カオニーさんと2人で洗うことですね。
大丈夫です。
これが一番の鳥肌です。
鳥肌です。
ギャー
ギャ
ーギャー。ブータンをね、
はい、
はい、
まあまあまあまあ、まあ、美味しかったですから、
美味しかったですから、美味しく食べた後を片付けて、
はい、
はい、
という感じで、
はい、
はい、また次回以降もよろしくお願いします。
はい、
はい、ではそんなところで、せーの、
チャオチャオ。